聖書朗読の時を持ちます。本日の聖書箇所は新約聖書エペソ人への手紙2章11節から22節です。皆様のお手元の聖書ですと新約聖書の386ページとなります。司会者が拝読をいたします。エペソ人への手紙2章11節から22節。ですから思い出してください。あなた方はかつて肉においては異邦人でした。人の手で肉に施された、いわゆる割礼を持つ人々からは無割礼のものと呼ばれ、その頃はキリストから遠く離れ、イスラエルの民から除外され、約束の契約については他国人で、この世にあって望みもなく神もない者たちでした。しかしかつては遠く離れていたあなた方も、今ではキリストイエスにあって、キリストの血によって近いものとなりました。実にキリストこそ私たちの平和です。キリストは私たち二つのものを一つにし、ご自分の肉において隔ての壁である敵意を打ち壊し、さまざまな規定からなる戒めの律法を廃棄されました。こうしてキリストはこの二つをご自分において新しい一人の人に作り上げて平和を実現し、二つのものを一つの体として十字架によって神と和解させ、敵意を十字架によって滅ぼされました。またキリストは来て遠くにいたあなた方に平和を、また近くにいた人々にも平和を福音として伝えられました。このキリストを通して私たち二つのものが一つの御霊によって御父に近づくことができるのです。こういうわけであなた方はもはや他国人でも寄留者でもなく、生徒たちと同じ国の民であり、神の家族なのです。使徒たちや預言者たちという土台の上に建てられていて、キリストイエスご自身がその要の石です。このキリストにあって建物の全体が組み合わされて成長し、主にある聖なる宮となります。あなた方もこのキリストにあって共に築き上げられ、御霊によって神の御住まいとなるのです。それでは本日の聖書箇所から、キリストこそ私たちの平和ですと題し、赤木海先生に御言葉を取り継いでいただきます。
皆さん、明けましておめでとうございます。 今日で新しい年2024年が始まりました。新しい年になると前の年を振り返るとともに新しい年をどのように生きていくか考える機会になります。昨年と始まったばかりの新しい年だけでなく、私たちの今までの人生とこれからの人生を考える機会でもあるでしょう。今日のはこの機会でエペソ2章11節から22節のところから、キリストの前にかつてそうであったこと、キリストにあって今あること、キリストのためになることを一緒に考えていきたいと思います。11節に、ですから思い出してくださいとあります。ですからまず11節12節からキリストの前に私たちのかつての状態を思い出しましょう。エペソ書は私たちのような異邦人のクリスチャンに送られた手紙です。異邦人として救われる前の状態はどうだったのでしょうか。こうあります。あなた方はかつて肉においては異邦人でした。人の手で肉に施されたいわゆる割礼を持つ人々からは無割礼のものと呼ばれ、その頃からキリストから遠く離れ、イスラエルの民から除外され、約束の契約については他国人で、この世にあって望みもなく神もない者たちでした。ギリシャ語では11節12節は一つの長い一文ですが、分かりやすくするために新改訳2017では3つの文として訳されています。少し複雑な一文ですが、その中心はその頃にキリストから遠く離れていたことを思い出してくださいということです。実はキリストから遠く離れていたと訳されているところは、直訳ではキリストなしにいたという意味です。キリストなしにいた、キリストから遠く離れていたという言葉はエペソ書で繰り返されていたキリストにあって、またはキリストによってという言葉との対比です。キリストから離れていた頃にキリストにあるすべてのことも私たちにはありませんでした。そのキリストにあってという言葉は、他の箇所にもありますが、1章3節から14節だけを考えれば、私たちの状態がキリストにあってどれほど変わったのか少し分かってきます。1章3節には、神はキリストにあって天上にあるすべての霊的祝福をもって私たちを祝福してくださいましたとあります。4節には、この方にあって私たちを選び、御前に聖なる傷のないものにしようとされたとあります。5節には、神様は私たちをイエス・キリストによってご自分の子にしようと愛を持ってあらかじめ定めておられましたとあります。6節には、神がその愛する方にあって私たちに恵みの栄光を与えてくださったとあります。7節には、このキリストにあって私たちはその血による贖い、背きの罪の許しを受けていますとあります。11節には、キリストにあって私たちは御国を受け継ぐものとなりましたとあります。12節には、キリストに望みを置いていたとあります。13節には、このキリストにあってあなた方もまた真理の言葉、あなた方の救いの福音を聞いてそれを信じたことにより約束の聖霊によって勝因を押されましたとあります。キリストから離れていたとすれば、 これらのことはすべてないのです。私たちが救われる前の状態はそれだったのです。2章11節12節のキリストから遠く離れていたという言葉にその意味があります。しかしエペソの教会の人たち、そして私たちが前の状態をもっと思い出すために他のことも書いてあります。11節には肉においては異邦人でしたとあります。すなわち私たちは神様が契約を結ばれたイスラエルという民ではなく他の民族の者たちです。異邦人として救いに関する啓示が与えられたイスラエルの人たちではなかったのです。次に人の手で肉に施されたいわゆる割礼を持つ人々からは無割礼のものと呼ばれとあります。割礼は変な旧約聖書の習慣だったと思う方が少なくないと思いますが、創世記17章で説明されていることですものです。割礼は神様とアブラハムの間に結ばれた契約の象徴的なものでした。神様はアブラハムに都市、子孫、祝福、アブラハムによって地のすべての部族が祝福されることを約束され、割礼はその約束の象徴でした。アブラハムの契約の中に子孫に関する約束があるので、割礼は子孫と関係がある部分の手術です。どの理由があっても割礼は神様の契約の印で、イスラエル人の男としては自分が神様の民の一人であることを表していました。エペソ書が書かれた時に割礼がないと神様の民ではないとまで考えたユダヤ人は少なくなかったのです。ですから人の手で肉に施されたいわゆる割礼を持つ人々からは無割礼のものと呼ばれという言葉に、異邦人がユダヤ人に神様の契約と関係がないものとして思われたということが含まれています。次にこの頃という言葉があります。これは過去についてです。紀元前2000年頃ぐらいに神様はアブラハムを召され、アブラハムの子孫をイスラエルという民にされました。そのために契約と旧約聖書が与えられました。神様はイスラエルにご自分とご自分にある救いについて教えられたのです。メシア、キリストに関する約束も与えられたのです。しかし異邦人はそれらのことを全く知りませんでした。使徒の働き14章15節でパウロが言ったように、神は過ぎ去った時代にはあらゆる国の人々がそれぞれ自分の道を歩むままにしておられました。神様の憐れみによって旧約聖書でも救われた異邦人が登場します。例えばラハブ、ルツ、シェバの女王などの異邦人は誠の神様を認め、その信仰によって救われました。しかしその人たちは例外だったのです。ですからパウロは12節でこう続けます。イスラエルの民から除外され、約束の契約については他国人で、異邦人として私たちはその民ではなく、その民が与えられた約束の契約も知りませんでした。多くのイスラエル人が神様に背いても、神様の啓示、すなわち旧約聖書という特権を持っていたのです。それによって信じて悔い改めれば、イスラエル人は誰でも救われることができたのです。 次にこの世にあって望みもなくとあります。ヘブル人への手紙11章に書いてあるように、アブラハム、サラ、イサク、ヤコブ、モーセ、獅子たち、預言者たちなどは神様の約束の成就を待ち望んで復活の望みを持っていました。しかし異邦人はその望みがありませんでした。被造物や毎日いただく良いものによって栄光の神がおられ、その神の前に自分が罪人であるとわかるはずであっても、許しの望み、よみがえりの望み、永遠の命の望みについて何も知りませんでした。そして最後に、神もない者たちとあります。ギリシャ・ローマ文化のエピソードの背景では、これはどのような意味があったのでしょうか。エペソ人はさまざまな神々を拝んでいました。エペソのアルテミス女神は有名な例ですが、エペソ人はギリシャ、ローマの神々や地域の神々も拝み、皇帝崇拝もしていました。数多くのいわゆる神を知ってはいましたが、誠の神様を知らなかったので、神もない者たちとして述べられています。私たちはこのことを覚えているのでしょうか。キリストから離れていた状態を覚えているのでしょうか。次に13節から18節から、私たちがキリストにあって今あることを思い出しましょう。13節に展開があります。しかしかつては遠く離れていたあなた方も、今ではキリストイエスにあってキリストの血によって近いものとなりましたとあります。罪の許しのために、また私たちを清めるために、キリストはご自分の血を流してくださいました。それはイスラエル人のためだけではなく、どの国の人でも、どの民族の人でも神様に近づくことができるためでした。私たち異邦人はもう遠く離れている、汚れている、救いについて何も知らない者たちではありません。しかし使徒の働き、むしろ使徒の働き10章43節でペトロが言ったように、この方、すなわちキリストを信じる者は誰でもその名によって罪の許しが受けられるのです。14節の最初の言葉は13節から18節の要約です。すなわち、実にキリストこそ私たちの平和です。この平和はイスラエルと異邦人との平和でもありますが、それより重要なのは、この平和が神様との平和であることなのです。イスラエルに与えられた律法は素晴らしい神様の御言葉なのですが、その中にイスラエル人と異邦人との区別を示し、私たちの罪深さと神様から離れていることを強調することがもありました。しかし14節15節にこうあります。実にキリストこそ私たちの平和です。キリストは私たち二つのものを一つにし、ご自分の肉において隔ての壁である敵意を打ち壊し、さまざまな規定からなる戒めの律法を廃棄されました。こうしてキリストはこの二つをご自分において新しい一人の人に作り上げて平和を実現しました。私たちは神様の敵だったのです。異邦人だけでなく、イスラエル人も神に背いたのです。しかし今はキリストにあって神様はユダヤ人も異邦人である私たちもご自分のところに 連れ戻してくださり、ご自分と和解させてくださったのです。ですから16節17節はこう続きます。二つのものを一つの体として、十字架によって神と和解させ、敵を十字架によって滅ぼされました。またキリストは来て、遠くにいたあなた方に平和を、また近くにいた人々にも平和を福音として伝えられました。17節はイザヤ57章19節への言及で、イザヤ書の文脈の中ではその言葉は救い、許し、回復に関する約束です。イザヤはイスラエルは神様に背いて偶像を拝んでいたので捕囚に入ると言いましたが、捕囚の地にいる時に神様はイスラエルをご自分のところに戻してくださると予言しました。この前に異邦人に関する予言もあります。イザヤ56章3節にこう書いてあります。主に連なる異国の民は言ってはならない、主はきっと私をその民から切り離されると。神様はどのようにその救いをもたらされるのでしょうか。エペソ2章にある繰り返しに注目していただきたいです。13節にキリストの血によってとあり、14節にはご自分の肉においてとあり、16節には十字架によってとあります。この救い、許し、和解はすべてイエス様の十字架、イエス様の流された血、イエス様が与えてくださったご自分の肉と血によるのです。結果は18節にあります。このキリストを通して私たち二つのものが一つの御霊によって御父に近づくことができるのです。救いには上下がありません。救われている人はすべて平等に御父に近づくことができるのです。ですからキリストの前にかつてそうであったこととともに、キリストにあって今あることも思い出しましょう。最後に私たちがキリストのためになることを思い出しましょう。神様が私たちを救ってくださったのは罪を許すためだけではありません。罪の許しは素晴らしいことです。しかし救いはそのためだけではないのです。この箇所の続きで私たちがキリストのためになるものとなりつつあることが記述されています。まず19節にこうあります。こういうわけで、あなた方はもはや他国人でも寄留者でもなく、聖徒たちと同じ国の民であり、神の家族なのです。19節に書いてあることは12節にある離れていることと除外されていることの正反対です。異邦人であってもキリストにあってユダヤ人のクリスチャンと共に神の家族になっています。次に20節に、聖徒たちや預言者たちという土台の上に建てられていて、キリストイエスご自身がその要の石ですとあります。この使徒たちは当時イエス様について述べ伝え、そして新約聖書を書いた人たちです。使徒たちと預言者が土台である理由は神様の御言葉を伝えたからです。イエス様ご自身はその建物の要の石です。でもこの建物で何が起こっているのでしょうか。22節にこうあります。このキリストにあって建物の全体が組み合わされて成長し、主にある聖なる宮となります。あなた方もこのキリストにあって共に築き上げられ、御霊によって神の御住まいとなるのです。 これは不特定な建物の比喩ではありません。私たちは主にある聖なる宮となります。この聖なる宮は見た目によって神の見住まいとなるのとあります。違法人はエルサレムの神殿に入ることができませんでした。除外されていたのです。しかし今は違法人の私たちでも聖なる宮、見た目によって神の見住まいとなるものに立て上げられているのです。イエス様の血によって清められています。もう汚れているものではありません。さらに建物の全体が組み合わされて成長しとあり、共に築き上げられとあります。それは皆さんが教会にいる理由ではないでしょうか。御言葉と交わりを通して一緒に成長するためではないでしょうか。神様はそのように教会を作られました。教会の中ではさまざまな賜物において一人一人は違っていて、それぞれの役割がありますが、それはすべてキリストの体を立て上げるためなのです。ですからこの箇所の少し後に4章11節12節にこうあります。こうしてキリストご自身がある人たちを使徒、ある人たちを預言者、ある人たちを伝道者、ある人たちを牧師または教師としてお立てになりました。それは生徒たちを整えて奉仕の働きをさせ、キリストの体を立て上げるためです。その結果は4章14節から16節にあります。こうして私たちはもはや子供ではなく、人の悪巧みや人を欺く悪賢い策略から出たどんな教えの数にも吹き回されたり、もてあそばれたりすることがなく、むしろ愛をもって真理を語り、あらゆる点において頭であるキリストに向かって成長するのです。キリストによって体全体はあらゆる節々を支えとして組み合わされ、つなぎ合わされ、それぞれの部分がその分に応じて働くことにより成長して、愛のうちに立てられることになります。互いの奉仕によって私たちはキリストにあって成長し、ますますもっとあるべきキリストのような姿になるのです。神様の家族、キリストの体、聖霊の神殿として、私たちは救われてからキリストのためにこのように成長し続けていくはずなのです。ですからこの新年にキリストの前にかつてそうであったことを思い出しましょう。私たちはキリストから遠く離れ、望みもなく神もない者たちでした。キリストにあって今あることも思い出しましょう。キリストの十字架によって一つの家族として許され、命を与えられ、神様との和解も与えられているのです。そしてキリストのためになるものとなりつつあることを思い出しましょう。私たちはすべてのクリスチャンとともに神様の聖なる宮になり、築き上げられ、その宮によって神様の福音が広まっていき、神様の栄光が表されるのです。お祈りします。恵み深い天皇お父様、この新年をありがとうございます。御言葉を与えてくださり感謝します。今朝御言葉を通して私たちがかつて出会ったこと、キリストにあって今あること、キリストのためになることを思い出し出させてくださって感謝します。キリストの十字架によって私たち異邦人にも 天上にあるすべての霊的祝福、キリストの血による贖い、背きの罪の許し、約束の聖霊、御国を受け継ぐことの保証を与えてくださって感謝します。どうか私たちがいつもこれらのことを覚えることができますように、キリストにあって共に成長し、あなた様の福音のすべての人に伝えるようにお助けください。あなた様に栄光がありますように。私たちの主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。